テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は378回目の配信となります。暑い部屋に放置しといた目薬を刺すと、目薬がポトンって眼球に落ちる感覚がなくて、あれ？あれ？って刺しすぎてドベドベになっちゃいます。この番組ではフリーランスエンジニアの S と、
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。スレッズ、非搭載だった DM 機能のテストを予告するも、ユーザーからは拒否反応続出。その理由は？こちらはインターネットウォッチのサイトで掲載されていたヤジウマウォッチのコーナーですね。メタ社が SNS のスレッズにですね、ダイレクトメッセージの機能をテスト導入するというのを発表したそうなんですね。で、これまでスレッズには DM 機能がなくて、で、ユーザーはインスタグラムの DM 機能を使って連絡を取る必要があったと。それが今回はついにスレッズ内で直接やり取りできるようにテストが始まるという、まあそんなお話なそうなんですけれども、だからもともとはこの DM 機能はユーザーから最も要望が多かったという、そういう機能だったそうなんですけれども、発表直後からですね、知らない人からの DM を受け取りたくない、なんていう、まあそういった否定的な意見が多く寄せられていると。他の SNS で不要な DM に悩まされていた経験を持つユーザーがスレッズに移行したという、そういう経緯もあったりして、フィルタリング機能のない DM 追加には不安の声が目立っていると、そんな風に書かれておりました。あすかさん、スレッズ使ってますか？
実は使ってないんですよね。出た時には一瞬やってたんですけど。
わかる。
X でいいかと思って、そのまま、みたいな感じですかね。
そうなんです。
これ、そもそも知らない人からの DM を受け取りたくないってあるんですけど、インスタも知らない人から DM 来ますよね。
あ、確かに、たまにありますね。
そうですね。なんかスレッズにあっても、インスタでやり取りしてるなら一緒なのでは。なんかフィルタリングの機能がすごい強いとか、実はインスタの方であったんですかね。
どうなんですかね。でもなんか思ったんですけど、まあ X とかの SNS ってこう殺伐とした世界なんですけど、インスタグラムは、
そうですか？
インスタグラムはなんかちょっとなんというか温かい世界でだいぶ温度感が違うんですけど、そうでもないですか？
あ、確かにその SNS によって雰囲気が違うのはそれはそうだと思うんですけど、まあ、でもそこまで殺伐としてるかな、X。
見ているところが悪いのかもですけれども、なんとなくなんでしょうね、そういう気がしていて、で、インスタグラムをたまに見ていると、こうおしゃれな写真とかが並んでいたりするんですけど、なんかたまにスレッズのメッセージとかが、こう目につきやすいようにだと思うんですけど、通知なのかな？なんかわかんないですけど、たまに、あ、これスレッズだったんだって思ってみる、というか、そのメッセージ開いてみたりすることがあるんですけど、そうすると、なんて言うんでしょうね、温度感の違う世界がこうごちゃ混ぜになってくる感じがあって、なんとなくそっちの DM はいらないんだっていう。こう世界を分けたい欲望はなんかわかるなと思いながら読んでました。
どうなんですかね、テスト導入してはいらないっていう風な声が多ければ見送りっていうこともあるんですかね。
どうなんですかね。でもなんとなくスレッズは使ってないというかね、インスタメインで使ってる人は多いような気がするので
、そうですね。
はい、
Sさんはスレッズは使っているんでしたっけ？
アスカさんとほぼ一緒ですね。
ほぼ一緒。じゃあちょっと語れないですね。
そうなんですよね。なんか、はい。全然メインで使ってない感じですね。はい。まあ、我々としては、暖かく様子を見守りますか。
そうですね。どうなるのかはちょっと気になりますね。
はい。では二つ目の記事、アスカさんお願いします。
KDDI が未来型コンビニ、リアルテックローソン1号店をオープン。来店者に合わせたレコメンド、唐揚げくんの調理ロボも、IT メディアニュースさんの記事からご紹介します。KDDI とローソンは6月23日、未来型コンビニエンスストア、リアルテックローソンの1号店となる、ローソン高輪ゲートウェイシティ店を開店しました。で、場所は KDDI が7月からグランドオープンする高輪ゲートウェイシティザ・リンクピラー1ノースの6階だそうです。でここ、高輪ゲートウェイって前にもちょっと変わったテック系コンビニっていうんですかね。無人コンビニとかあったりして、なんかそういう新しい施設オープンしやすい場所なのかなって思ってたんですけど、今回オープンしたこのリアルテックローソンの方も、なんかいろんな新しい機能みたいなのがついていて、一番最初に挙げられてたのが、AI のカメラ、こう監視カメラみたいなやつ、店内に設置されていると思うんですけど、カメラでユーザーの行動を、まあ見て解析して、棚の前でどれだけの時間いたとか、何の商品を取ったとか、そういうのをちゃんと確認して、その人の近くのディスプレイに、おすすめの商品とか、あとお得な情報、なんかこれとこれ一緒に買うと何円引きになりますよ、みたいな情報を表示してくれたりとかっていう、一人一人に合わせた情報提供をしてくれるっていうのがあるようです。結構これはなんか目の前にパッて出てきたら、おって思いそうじゃないですか。
なんかびっくりしそうな気がしますけど、なんか、なんでわかった、みたいな。ちょっと、ね、トラッキングされてる感じです
よ。確かに。なんかほら、よくこう、SF 系の映画、結構未来の SF 映画とかで、うんうんうん、こう空中に例えば広告が出るようなのとかってイメージあると思う。ねえ、
はいはい。
こう自分がトコトコトコって歩いてって、何かしたらパッて出てくるみたいな。
うん、
今これを撮りましたよね。これもいかがですかみたいな広告のイメージって、なんか SF 映画とかであると思うんですけど。
ありそう。うん、そうですね。
ねえ。いや、まさにこれ同じだな、みたいな。
そうですね。
うん。で、続いて、ちょっとあと二つぐらいあるんですけど、新しい機能みたいなのが。これちょっと、なんか、どういう風なのかなってすごい興味があるのが、リモート接客の、ポンタ、よろず相談所っていう、なんかこう、ブースみたいな、中に入る、こう、公衆電話みたいな形のものがあって、うん、それが設置されてるそうなんですね。で、これは KDDI さんが次世代リモート接客プラットフォームっていう形で展開されているもののようで、で、このブース内の、まあ、リモートの接客システムを通じて、まあ、いろんな、また通信、まあ、KDDI さんなんで、通信だったりとか、あとお金のこととか、いろんな生活に関わる様々なサービスについて、専門スタッフにビデオ通話で相談できるっていうブースらしいんですね。
うん、
で、相談できるジャンルが、いくつか挙げられてたんですけども、オンライン診療とか、オンライン服薬指導、医療の分野ですね。とか、あと、ファイナンシャルプランナーへの金融サービス相談とか、あとは au の携帯電話の、機種変更とか、新規の契約とか、っていう相談ができたりとか、できるそうなんですよ。で、これ、1号店の、店内には、まあ、1個ブースがあって、で、事前予約がなくて利用できるんですって。
うん、うん。
なんかこれって普通有料で受けるサービスな気がするんですよ。
うん。
特にオンライン診療とか、薬の相談とか、まあ、ファイナンシャルプランナーさんとかもそうなんですけど、うん、これ、その場で行ったら、タダでやらせてもらえるのみたいな。ちょっとびっくりしました。
なんか偉いジャンルが広いですね。
ねえ、すごい広いなぁと思いまして。ゆくゆくは有料相談とかにするんですかね。でもそんなことしないような気も、フラット行ってフラット利用できるっていうのを目指してるのかなって思ったんですけどね。
まあ、テスト的にやってるっていう面もあるんでしょうけど、なんか、オンライン診療とかはわかんないですけど、ファイナンシャルプランナーとか、もしくは、家事代行とか、携帯みたいなあたりは、うん、まあ、最初の窓口としては、結局その集客の一つとしてやってると思うんで、そこはまあ無料で、全然、不思議ではないなと思ったんですけど、うん、 なんかどういうその連携をするのかなっていうのが、
うんうん、
そのどこへつなぐとかがどうなってるのかなっていうのが気になるところですね。うん
うん、あそうですね。まあ、どのサービスにしても最終的にはリアル店舗だったり、
うんうん、
施設につなぐのかなって思うので、
うん、
そうですね。で、あとじゃあ最後に、唐揚げくん。
唐揚げくん。
自動調理ロボ。
お
っていうのが導入しているらしいですよ。唐揚げくん好きですか、Sさん。
すごくたまにしか食べないぐらいですね、きっと。
私もなんかローソンがそんなに近くにないので、うんうん、あんまり食べる機会がないんですけど、うん、でもたまにあのコンビニ行くと、唐揚げくんのあの期間限定味とか出てて、なんかそういうのがどっちに買っちゃいますね。
おー、なるほど。
で、その唐揚げくんの調理ロボットなんですけど、うん、なんか割と全自動というか、
うんうん、
まあ、あ、違うな。今は、まだ、そんなに全自動、一部だけ自動化されてるロボットくんなんですけど、うん、将来的には、冷凍庫から原材料を自動的に、このフライヤーに投入して、で、出来上がった商品を自動で箱詰めして、みたいな。
うんうん、
あと、店内に、並べた在庫とかも、管理して、連動して自動的に調理できるようにしたりとか。うんみたいな、そんな全自動唐揚げくん調理ロボットを目指してるらしいですよ。
唐揚げマスターは。
どうですか？唐揚げマスター。
わかんないけど。はい。
ちょっと自動でやってるだけで。
ね、うん、シェフみたいなロボットがやってくれるのか、メカメカしい機械がやってくれるのか、
うん、
どういう風になるんだろう。ちょっと気になるところですね。
ロボットくん、メカニカルな方になると思うんですけど、ただなんか可愛いなと思ったのが、普通唐揚げを揚げるときって、
うん、
なんか人がバスケットをこう揺らして、うん、唐揚げがくっつかないようにしてるんですって。
おお、なるほど。
で、この揺らしてるところを、ロボットが担当してるらしいですよ。
お
お。こう、ゆさゆさ。
ゆさゆさ。
してくれる。
へえ。
うん。
なるほど。
とかとか、そんな感じの、なかなかハイテク機能がいっぱい詰まったコンビニのようですよ。
そうか。なんか、ますますコンビニを管理する人が、店長さんとか、バイトさんとか、大変な、なんかいろいろ覚えないといけないのが増えそうな気もして、ちょっと心配になりましたが、
まあ
でも、面白そうですね。
そうですね。こういうのが好きな人だったら全然、なんかうまく使いこなせそうですね。
では最後三つ目の記事ですね。バチェラー6に出演している女性の中に HTTP ステータスコードで感情を表現する女性エンジニアがいて目が離せない。初めてバチェラー見たくなった。こちらはトゥギャッターで掲載されていた一連のつぶやきですね。アスカさん、バチェラーって見たことあります？僕は実はないんですが。
はあ、私この記事というか、ツイッターのこれを見て、うん、バチェラー見始めました。
なるほど。
あ、6じゃないんですけどね。古いやつを。
いかがですか？
なんか、うん、思ったより面白いというか、単純にこう、みんなが華やかな場所でいろんなことをしてるのを見るのが楽しいですね。うんうん、
なるほど。バチェラーって要するに何でしたっけ？この場合だと男性が一人でしたっけ？
そうですね。バチェラーは男性で一人だけいて、うん。
まあ。
女子がいっぱいですね。
そうですね。いわゆる見た目の良い高スペック男性が一人おり、
うんうん、
そこを女性が囲み、で、こう、
うん、
恋愛バトルをするみたいな感じで、で、合ってます？
おー、そうです、そうです。合ってます、合ってます。
で、なんかこのシーズン6に、その、お一人女性エンジニアが、出ていらっしゃるそうで、その人が感情を HTTP ステータスコードで表現しており、なんか200OK とかっていうのをやっていたというのがバズっていたという話ですね。うん、
確かによく考えたら200だったらもうすでにこうなんでしょう、
うん、
OK ですよね。
うん、
なんて言うんですか。だってほら向こうにまで行ってで OK ですよって帰ってきてる結果が200なんだから。
マッチングしてるっていう意味ですかね。
そう、そうですね、うん。マッチングしてるって思いました。
確かに。
そういう話じゃなくて。
あ、わかんない。そうなんだと思うんですけど、何しろ、 本編を見ていない二人かしら、
うん、見ようよ。
すまん。
見ようよ。
いやいや、すまんすまん。はいはい。まあ、いろいろ X 上でのやりとりがあって、なんか、私たちの恋、ビルドしませんか、うん、とか言いそうとかですね。あとは、418を返してきたらどういう感情になればいいのか分からなすぎて夜しか眠れないとかですね。そういうのがありましたよ
って。418って、ティーポット418ですか？
そうです、そうです。さすが。
ああ、合ってた、合ってた。
確かにそれは分からないですね。お茶好きなの、
うん、なんだろう、ティーポットの場合は。うん、リムに、でもあれってなんかこう、お断りじゃないですか。なんか私の印象なんですけど。うんうん、なんか、418返したら、うん、こっちが418返したら、遠回しに無理ですみたいな。もうかけてこないでね、みたいな。
いや、あんまりですね。まあ確かにね、400系だから、うんって、まあ、察してっていう感じかもしれないですね。
ねえ、そうですね。そのものズバリ言わないところが、面白いですね。
なるほど。ちなみにその登場されている女性エンジニアの方、黒沢さんという方らしいんですけども、まあその方が YouTube チャンネルも始めましたよみたいなことも書かれていましたね。
おー。
なんでも、地方出身、未経験医療事務から IT エンジニアになった黒沢楓さんという方だそうですけどね。はい。
うん。あ、Sさん見ないんですか？バチェラー6。
なんかメラメラしそうで。
メラメラ？え、なんでメラメラするんですか？
なんだろう。羨ましすぎるのかもしれないね。
あ、羨ましくなっちゃう。その男性が、
そう
バチェラーがってことですか？
チッとか思っちゃいそうだからね。いや、わかんないですけど。
チッって。え、じゃあ逆の、バチェロネッテの方見たらいいじゃないですか。
ああ、そうか。
女性が一人で、はいはい、男子いっぱいの方。
ああ、なるほど。でも、それはそれで、あれじゃないですか。その、寄ってくる男性がもうそれなりの人が多いとかじゃない。うんのかなと思うと
確かに多分、うん、
なんというかね、はい、
うん、まあなんか見なさそうですね。
いや、うん、うん、そうね、
うん、結構私は面白かったので6も見てみようかな。
おお、
うん、何やかんやっぱ女性の方も華やかな人が多くて、面白いですよ。
そうか。
気が向いたら見てみてください。
はい。ちょっと前向きに検討させていただきます。
お断りだ。ティーポットだ。
ということで、今週紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーです。
まずは、ムラピョンさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第373回拝聴。スイッチ2の転売対策すごいですよね。PS5 の時は欲しかったですけど、転売すごすぎて買うのやめましたし、イマーシブアトラクション行きたいなと思いましたが、お値段が、タイムレフトすごいですね。初めましての人と長時間会話できるのはすごいなと思います。同じテーブルの人と気が合うかは結構気にするタイプなので、性格診断があるのは嬉しいですね。近所夜市の雰囲気すごく昭和のレトロ感があっていいですね。メキシコ料理も美味しそうですね。私も名古屋に行って夜市参加したいです。とコメントいただきました。
アスカさん、スイッチ2は買ったんですか？
スイッチ2は一応申し込みをしたんですけど、抽選のやつ。うんうん、全部外れました。
あらら、そうか。やっぱり買うの難しいんですね。
そうですね。なんか選んだのが物が悪かったのかもしれないですけどね。お安い方というか、日本国内版の方にしたので。
うん、うん。
うん。S さんってスイッチって持ってましたっけ？
僕は持ってないですね。
うん、うん。
家族は持っています。
家族スイッチやんないんですか？一緒に。
やってないですね。
うん。そっか、あんまゲームやらないですもんね、そもそも。
そうなんですよ。
うん。
寿司だぐらいかな。
寿司だ。
寿司だ。寿司打ち？違うな。ほら。
あ、寿司を打つって書くんですね。
寿司だ。
え、飛んでくるお寿司をバットで打ち返す感じのゲームですか？
キーボード練習的なやつで、寿司だ .net っていうのが、割とメジャーな気がするんですけど。はい。
あ、そうなんですね。知らなかった。全然違った。 もうちょっとタイトルから一生懸命連想したんですけど、違いましたね。
今、バットで打とうとしてましたね。
そうですね。パカーンみたいな。
いやいや、パカーンってならないから、あの、バットにべちょってつくから、それ、きっと。
そうですね。確かに。
はい。
なんか、スイッチ2は、実は結構欲しかったんですけど、うん、あの、外れちゃってすごく残念でした。なんか、スイッチ2の売ってるソフト、なんだっけな。ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、あの、It Takes Two っていう二人でやる、
うん、
二人で進んでく、結構なんか映画みたいな感じの、こう、リッチな見た目のゲームがあるんですけど、それを作ってるスタジオさんの最新作がスイッチ2でできるっていうのを聞いて、うん、まあ、欲しいな、当たらないかなって思ってたのに、で、しかもなんかいろんなところの、量販店さんのやつとかも抽選申し込んだけど、うん、全部外れて、
うん、なるほど、
今どうしようかなって思ってます。
そっか。
なんかその欲しいやつ、あ、スプリットフィクションだ、スプリットフィクションっていうゲームのが欲しいんですけど、
うんうん、
でもそれはパソコンとかでも全然できるので、でもなんかスイッチの方がコントローラーとかが動かしやすいかなと思ったので、スイッチを待ってたんですけど、
うんうん、
まあ当分買えないだろうなと思うので、まあちょっと諦めてパソコンにしようかなとか思ってました。
そうか、
うん。近所余市の方はその後行かれたりしたんですか？
うん、メキシコのやつの後は行ってないかな。でも、今度7月、あさってだ。これ収録からするとあさってがまたあるんですよ。
お
ー。なんか今度のテーマはメガネになっていて。
メガネ？
はい。なんだかよくわからないです。なんか老眼
シーン。メガネ屋さんが来るんですかね。
なんかでもね、6月26日の近所夜市はメガネがテーマ。おなじみの出店者さんに加えて、今回は愛知県でも屈指のセンスを誇るガチなメガネ店が出店してくれます。だそうですよ。
それはなんか面白そうですね。
うん、
いいな。あの、近所夜市をやっている場所あるじゃないですか。
はい。
あの、あそこが結構、なんだろう、行きやすい場所だったので、実家に帰った時にちょっと見に行ってみたんですよ。うん
う
ん、
はいはい。
で、そしたら、あの、まあ、ちょっと何もやってないっていうか、空いてなかったので、
うん、
あの、中の雰囲気とかわからないんですけど、
うん、
なんかその、近所夜市をやってる場所の、一角というか、
はいはい。
なんか、どこなのかな？一角に、なんかドーナツが美味しそうな、コーヒー屋さんがあるらしくてですね。
うん、あ、なんかありましたね、確か。その常設でお店をやっているコーナーみたいなのも確かあったと思いますね。
ああ、なんか、もともとクラウドファンディングで資金を集めて、
ほうほう、
で、あの、ドーナツがメインではないんですけど、コーヒー屋さんをやっているところがあるらしくて。で、今は常設というか不定期でオープンしているらしいので、
ああ、なるほど。
運がいいとやってるみたいな。
一応インスタで、
いや、本当に本当に。あの、インスタで一応予定を出してるんですけど、予定というか何日か前に、
はいはい、
あの、明日やりますとか。
うん、なるほどね、うん。そういうお店多いですね、最近。
まあね、そうですね。うん、まあなんでそういうのがあるらしくて、で、ドーナツがめちゃめちゃ美味しそうなので、あの、お近くの方とか、一さん行かれた時とか、もしやってたらドーナツ食べてみてください。感想が聞きたい。
は
い、
了解です。普段そんなにドーナツを食べない人は、こう、評価ができるのだろうか。わかんないけど。
いや、ほら、ふかふかだったとか、サクサクだったとか、ね、はい、いろいろほら、あるじゃないですか。
はい。僕多分ね。
ぜひぜひ。
いや、欲しかったっすって言うと思います。
わからん、それ。もうちょっと詳しく、みたいな。
ああ、なるほど。そうか。頑張って感じるようにします、じゃあ。そうですね。近所夜市はなんか定期的にイベントをやってるみたいなので、もしチャンスがあればですね、村ピョンさんもぜひ来てみてください。そして来るときはお声掛けいただけたらと思います。それから、高見千恵さんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
373聞いた。ゴールデンウィークみたいな日は電車が空くので楽なんですよね。仕事してた頃は、それ以外の日に休んだ方が得だなぁと思ってました。で、なんか同じ話をした記憶が、てんてんてんてん。とコメントいただきました。 これはあれですね。ゴールデンウィークどうするんですかみたいな話をちらっとした時に喋ってた内容ですね。確かに高見さん前にも連休の時には相手仕事をするみたいなことをおっしゃってた気がしますね。
おお。
偉い。
なんかゴールデンウィークだとすごく空きますよね。道とか電車とか。
おお。
場所にもよるのかな。
うん、な気がしますね。
うん。なんか名古屋にいるときはゴールデンウィーク、うん、本当に道車が消えたなみたいな感じに思ってましたけどね。
そうか。
あの街中、例えば栄とか繁華街のところの昼間、
うん、
車いっぱいいるところがすごいいないみたいな。
そうなんだ。
感じでした。今はどうなのかな。みんな結構郊外とかに遊びに行っちゃうのかもしれないなって思ってました。
まあ、確かにそれはありそうですね。なんかあれなんですよ。僕週末に岐阜の方、うん、山奥の方へ行くんですけど、その道は混みますね。すごく。
あ、それは混んでるんですね。
そうなんですよ。なんかまあ多分ね。
うん。
なんていうか結構中途半端に道の選択肢がそんなになくて、で太めの国道が一つあるぐらいだから結局みんなそこ使うんですよね。
あ、同じ被っちゃうんですねみんな。
そうなんですよ。なので、まあそういう時は仕方ないなと思ってですね、ゆっくり移動するという感じになっております。はい。
うん、
ゴールデンウィーク、なんか思い出ありますか？
ゴールデンウィーク、なんかしてたかな？結局お友達とご飯とか行って終わっちゃったような気がしますよ。
ねえ。本当に何も覚えてないわ。
じゃあ、ちょっとまた来年ってことで。
そうですね。うん、ねえ、まあ、日記を見返していますが大したことしてないですね。
日記え、なんて書いてあるんですかそれ。
日記、ああ、何も書いてない、
うん、ゴールデンウィークの、あ、空いてる。
あ、いやいや、あのどこへ行ったかとかは書いてあるんですけど特に、
うん、
あのあれに行ったみたいですね。モリコロパークで全日本うまいもの祭りっていうのがあったらしくて。
食べ物だ、
うん。そう。なんか、チケットを買って入ると、なんかそこには、こう、なんていうんでしょう、広場にずらっと食べ物のお店が、キッチンカーだったりとか、まあ、屋台的なものだったりとかが並んでいてっていう感じでしたね。
うん、うん、うん。
で、再入場はできるので、まあ、たまにちょっとそこのエリアからは出て、モリコロパークを歩いたりとか、そんな感じで、楽しんどった気がします。
うん、
はい。
いいですね。まったりした休日ですね、
うん。そうですね。本当にそれだけやりに行ったって感じだったので。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に近況報告のコーナーですね。浅香さん、最近は何してたんですか？
最近はそうですね、お久しぶりでございます。
いえ、お久しぶりでございます。
最近は、ちょっと収録ができなかっただけで、遊び歩いてはおりました。すいません。おいおいって感じ。
いやいや、いいと思います。収録をサボりつつ、ちゃんと遊ぶというのは、はい、素晴らしい。
うん、うん。と環境がね、いろいろね、
そうです
ね、すいませんでした。
いえいえ。
で、最近行った中だと、これは東京の、なんか日本橋あたりでやって、今もやってるのかな、うん、ちょっと6月いっぱいまでのやつなんですが、思考実験展っていう体験系のイベントがあって、それがとっても面白かったですよ。
なんじゃそら、思考実験展。
うん。なんかタイトルの通りで、結構答えがない質問ってなんかあるじゃないですか。
まあそうですね。
まあいわゆる思考実験。うん。で、なんかそれを、舞台じゃないですね。テーマにした展覧会で、うん、で、内容としてはもう完全になんかゲーム仕立てですね。特に RPG とか、あとはテーブルトークの RPG とかがお好きな方はもうぴったりだと思います。
へー。
体験系コンテンツなので、やってることはテーブルトークの TRPG みたいな、その感じです。なんて言ったらいいのかな。TRPG をご存知ない人に説明するのは結構大変なんですが、まあ RPG の世界 例えばよくあるのが、うんうん、まあ、剣と魔法の世界とか、
うん、
なんかそういう世界の中に入っていって、で、実際に自分たちが喋ったり、じゃ次どういうふうに、どこに行こうかとか、その参加者の間で話して道を決めたりとかっていうのが、基本的にテーブルトークの RPG だと思うんですけど、
うん、
まあ、まさにそういう感じで、案内役の方、役者さんだと思うんですけど、
ほうほう、
役者さんの案内役の方が一人ついて、で、その方と一緒に旅をするみたいな感じのゲームっていうものでしたね。
テーブルを囲んで、
うん、
みんなで。
あ、いえ、これは座ってやるものではなかったので、
うんうん、
なんて言うんですかね、そこはなんか美術館みたいなのを思い浮かべてもらうとよくって、美術館だと、例えば最初の第一章の部屋、あの絵画を見ていったら、うん、で歩いて、自分の足で歩いていったら、じゃあ次の部屋みたいな感じで進むじゃないですか。うん、なんかあんな感じで部屋をどんどん歩いていって、っていう感じですね。
なるほど。
で、これが、あの、一番最後に、あの、ゲームの普通の RPG がお好きな方にって言ったのは、うん、あの、まあ、世界観がそういう世界観っていうのもそうなんですけど、1回の定員が5人なんですよ。もう5人って聞いた時点で、あ、パーティーなんだな、みたいな、思う方もいると思うんですけど、うん、まさにそんな感じで、一番最初入るときに、まあ、5人なので、うん、5人で1セット、と、プラス役者さんの案内役っていう形で動いていくっていうのと、あと、一番最初になんかスマホのアプリで、なんだろう。あれはなんだろう。心理テストじゃないですけど、なんか自分診断、キャラクター診断みたいなやつがあって、
うん、
で、それを進んでいくと、自分が何の役職なのかがわかるみたいな。
ほう。
で、その役職も、あの、戦う人、ファイターとか、
うん、
あとは音楽家とか、あと僧侶とかっていう役職なので、うん、もうまんまゲームのに出てくるような内容でしたね。なのでその場にいる人同士で、それぞれの役割が決まって、うん、で5人パーティーで魔王を倒しに行くみたいな、そういう感じだったので、なんで結構ゲームがお好きな方にはすごく馴染み深い感じかなって思いました。なんか体験コンテンツとして、この思考実験なので、いろんな場面で、こう、答えがわからない質問っていうのが出てくるんですね。はい、なんかそれがすごい面白くて、で、お友達と行ったので、お友達の答えもまた面白くて、結構、その、初めて会う方とかの話とかも聞いて、なんかすごく面白かったですね。
なんか、
これは、
どんな質問というのか。
あ、多分、質問の内容がネタバレになっちゃうような気がするので、ちょっとまだ言えないんですけど、ちょっとそこも楽しみに。やっぱ答えが自分でも、どうしようかなって迷う。なんかどっちを選んでも正しいし、どっちを選んでも間違ってるような気がするみたいな、そんな形の質問がほとんどですね。で、これがですね、確か5月末までだったのが、1ヶ月延長して6月末までだったので、多分配信されてる頃には終わっちゃってるんじゃないかなと思って、延長しなければ。
なるほど。
と思うんですが、ちょっとまた延長、再延長することを祈って。
なんか面白そうですね。
すごく面白かったです。なんかもし、こういうのがお好きな人が何人もいるようだったら、ぜひ5人で、友達5人で行ってほしいですね。
へ
ぇー。なんかその人の違った一面がまた見れるかもしれないっていう感じのものでした。
新たな扉を開いてしまうわけですね。
新たな扉が、かもしれないですね。なんかそういう別に違う意味な気がする。
ごめん。言い過ぎた。はい。はい。
そんなことがありました。Sさんは最近何してましたか？
最近は、なんかそんなに大したことはしてないんですけど、あれですね、久しぶりに、映画館で映画を見ましたよ。
おー、何見に行ってきたんですか？
アスカさん、確かホラー映画好きじゃなかったですか？
苦手なんですけど、何見たんですか？ホラー映画
の。そうですよ。割と最近結構人気があるというかメジャーなのかなとは思うんですけど、サブスタンスっていう映画があって、 タイトルがサブスタンスですね。サブスタンスって直訳すると物質とかそういう意味で、スラング的にはドラッグとかああいう意味もあるみたいですけど、はい、そういうタイトルの、主演女優がですね、デミムーアさんですね。
そうなんですね。
はい。割とメジャーな方な気がしますけど、僕でも知ってるぐらいなので。なんですけど、これはですね、まあ、ネタバレになるようなことは言わないんですけど、何がすごかったかというか、まあ、すごいショックだったのが、初めてですね、映画を見ている途中で貧血になったっていう。
貧血？
はい。
ちょっと。それは血が足りない感じ。血の気が引く思いを。
そう、血の気が引きすぎて気持ち悪くなって、でしばらく、映画館の座席で、ほら、椅子に座ってると頭が上になってるから、辛いんですよ、貧血状態の時。だからもうなんか、突っ伏してというのか、頭の位置が下に下がるように、しばらく、なんか、うずくまっているというのか、ってなってました。
そんな。
ホラー映画見てこんなになるんだと思って、すごいなんか割れながらショックだったんですよね。
てか、ホラー好きの人がそうなるほどの、はい、いや、恐ろしいですね。
ちょっと油断してたわ。はい。もしくは、それか直前にちょっとご昼ご飯食べたんで、それも良くなかったのかなという気がしますね。うん、
ああ、ちょっと、コンディションが悪かったかもしれない。
はい、お腹に血が回っちゃったとかそういうのがあったのかもしれないですけどね。
これ、ホームページ、サブスタンスのホームページ見てるんですけど、
はい、
なんかそんなに怖そうじゃないというか、なんかテーマ的なものも、
うんうん、
なんかトップ女優が再生医療で手に入れたのは、より若く美しい分身。
うん、
なんかそんなに、ホラーって感じしないですけどね。これホラーなんですね。がっつり。
すごくホラーですよ。
すごいね。血の気が引くほどなんですよね。
そうですね。
間違って見に行っちゃった人がいるかもしれないですよ。
あれでもね、そう。で、映画のキャッチコピーが、最初はぁって思ったんですけど、可愛いが暴走して阿鼻叫喚なんですよ。
ねえ、それもなんか、うん
で、見る前は、なんじゃこの変わったコピーはと思ったんですけど、見た後は、もうほんとそれと思って、すごい秀逸なコピーだなと思って絶賛しました。
なんか知りたいけど見たくないんだ。
はい。
ああ、ちなみにホラーが苦手な人に、これ見せるっていうか見るのは、なんか大丈夫だと思いますか？
いやー、
やばいと思いますか？
やばいと思いますね。
あー、なるほど。ちょっと、
面白いとは思うんですけど、ちょっと辛いんじゃないかなとは思います、やっぱり。
なるほど、
はい。ストーリーとしてはすごく面白いとは思いますけどね。
ちょっと慎重に検討します。
はい。そうですね。なかなか、ちょっと、普段そんなにホラーを見ないっていう人には、割とおすすめしづらい作品かなとは思います。はい、なんですけど、もし、好きっていう方がいらっしゃったらですね、ぜひ、見ていただけたらと思います。この番組へのご意見、ご感想などで3募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。暑くなってきましたね、あすかさん。
暑いですね、本当に。
あすかさんのおすすめのかき氷を教えてください。
ん？おすすめかき氷ですか？
はい。
おすすめかき氷。私、カルピス一択なので。
カルピス？
かき氷をして、カルピスの原液をかけるという、すごくベーシックな普通のかき氷が好きです。
あ、そうなんだ。意外。
うん。美味しいですよ。てか、絶対美味しいよねって感じの。
ちょっと考えさせてください。
A さんのお気に入りのかき氷は何ですか？
僕は多分、宇治抹茶でソフトクリーム乗ってるタイプですね、きっと。
お
ぉ、あずきが。
派手なやつだな。
そう、あずきはマストですね。
ああ、いりますね。
うん。
うん。
ということで、冷たいものの食べ過ぎにはですね、注意をしていただきながら、皆さんも元気に過ごしていただけたらと思います。はい。 今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。